マネさんはこう日本語を教えていらっしゃいますが、
はい、
なんか昔から日本語教師になりたいなと思ってらっしゃったんですか？
いいえ、
いいえ
全然
全然でもそのずっと教育に関わられていて、
そうですね、うん、あのなったきっかけは多分日本であの友達が日本語をその家庭教師で教えていた、
うん、日本語の家庭教師、
日本語の
国語じゃなくて、
うん、日本語、マレーシアだかインドネシアの大使の息子かな、
うん、
息子あ家族かな、
うんうん、
でその彼女が大学院かなんかだったんで、うん、自分はあのインドネシアに行かなくちゃいけないんで誰か後あの後つなげてほしいということで、うん、あの私が始めたんですが、うん、初めて見たらすごく難しくて、
うん、
で日本語を教えるコースを取ってみようかなっていう気がしてそれでやり始めたんですね、
うん、
で日本語で のめり込んでたどんどん面白いなと思って、
うんうん、
でも最初は日本でその日本の日本に来る中国帰国者とかに教える、うん、大学の付属みたいなところで教え、うん、それでその中で、まあそこから、まあ、その小さい私立の、
うん
うん、日本語学校に行かないかっていう話が出てそこで初めて出版社を切ったっていうか、
あ、え、出版社
に勤めながら大学に通って夜だから教えて夜習って夜を教えてたんですね、だからすごい大変だったですね、
すごい
若かったんですねやっぱり
そのおかげでずっと続いてるわけです
ね、そうですね、うん、そのきっかけがなかったら、うん、しなかったかもしれない、
うん、し、まあ、あの編集者続けてるかもしれないし、
ね、いや分かんないですけどこの辺出版社はね、まあでも今もありますから何にも言いません
そうですね、あの教育関係の
そうですね、
その出版社にしろその言葉に携わるお仕事されてて、
うん、
でそれで教える段階になると何がもうそんなにのめり込んだんですか、面白く
何が面白い、やっぱりあの何でしょうね、こういう段階を踏むとこの人たちの頭の中にちゃんと日本語が入っていくのかなっていうのが分かる、見えてきて少しずつ、うん、そうすると、まあ、でも別に何て言うんですかね、きっちり翻訳をして教えるわけじゃないのでパターンを教えてこう、うん、そうスラスラ入っていく人が結構多かったんで、あ、うん、面白いなって、まあ、そこの辺ですね、
うん、
多分、
うん、何がわからないかっていうのを想像できるようになるんですか、何が難しいか、私たち普通に今こうして日本語を話しているので、うん、教えるとかその日本語を学んでいる人がどこでつまずくとか、
うん、
さっきの弟妹みたいな、
そうですね、まあ、
想像がつかないかったりしますけど、
うん、
そう教えられて初めてこう気づくこととか、
本当に細かいことでしょうね、
うん、
でも生徒にとっては何、目から鱗みたいなところがよくあるみたいで、
うん、
で、あの、まあ、何を教えててもその細かいところこうなったわけはこうだっていうとああみたいなところで納得してくれたりもする、
うん、
うん、あの何ですかね、日本語はあやっぱり入ってくる子たち、今のところ今の段階では、うん、みんな若い小さい子なんで、
うん、
でアニメとかみんな大好きで、
うん
うん、そうするともうみんな一応耳は慣れてるんですよね、話せはしないんですけど、うん、であのだからスムーズな子が多いですね、
あ
でやっぱり音楽が好きな子とか上手ですよね、
う
ん、
あ
入っちゃうんですよね、
音として入ってるんだ、
うんうん、で初めて習う子でもやっぱりスムーズにいく子が多いですね、音楽好き、うん、それからあとはね算数が好きな子、
算数、
うんそうなんですよ、
算数っ
ていうのうん、やっぱり日本語ってあのなんていうのルールがある
そうなんですか、
そうなんですよ、
そうなんですね、
でも英語よりよっぽどルールにのっとってるので、英語はもう 70% ぐらい、日本語は例えばあの動詞の変革なんてみんなピッチリほとんどバッチリいくんで、みんな文句言いませんよね、こうでしょうみたいなこと言えば、で あとは文系もそのパターンで、うん、わーがーですのパターン、
うん、
私は麦粉です、私はリンゴが好きですみたいなことどんどん入っていっちゃうんですね、最初の頃は。
うん、
まあいろいろつまずきますけどね。うん、で、まあそういうのは結構面白いですね。
学びやすいとは思う。まあ学びやすくないかもしれないけど、そういうパターン分かりやすいんだ、
う
ん、日本語って。
そうです。そうです。ただやっぱり。まず最初にアルファベットが違うし、うん、なんか無数の漢字があるし、それで一応何、リサーチでは、
うん、
あのアルファベットっていうかヨーロピアンラングジに比べて4倍はかかる、
4倍は
かかる、ある程度なるまでに、
ああ、うん、そのもともとヨーロピア系の
人たちに、
人たちにとってはっていうこと、
うん、そうですね、うんうん、でもかかるけど、それがだからすごく難しいっていうか、全部丸暗記しなきゃいけないっていうものでもない、
うん、
英語なんかはやっぱり不規則動詞なんか暗記ですよね。
ああ、
うん、
なるほど、
うん、日本語はもうほとんどぴっちりいきますから、
うん、
もう問題ないですよね。だから、うんうん、あの教えるときは楽ですよね。
あ、そうなんだ、
うん、そういうの、うん、こういうのはもうあのこのパターンいくからみたいな感じ
で、例えばはるかの塩で学生が話をしてくれた時に、はい、前も話したかもしれないけど、主語日本語の私っていう言い方がものすごくたくさん あって、自分と言ったり、
はい、
私と言ったり、うちって言ったり、はい、あの自分の名前と言ったり、はい、僕と言ったりとか、はい、でそれに気がついて他の言語を見た時に、日本語ってなんてややこしいんだろうって、
なるほど、ね、
その相手によって文脈によって、
うん、
主語さえ変わるって、
うん、
それ変な、変っていうかびっくりしたねみたいな話を学生同士が していて、
うん、
そういうこう教科書と教科書にまた乗らないところと、
うんうんうん、
まあ、もちろん何語でもどんな言語でもあると思うんですが、
うん、でもそういうなんていうか、そういうことが察知できる人たちは多分上ですね、かなりレベルが上だと思いますね、うんうん、あの自分のことを言いたければもう私僕でほとんど、
まあ、通じます、
ね、通じちゃうので、うんうん、であとその余裕が出てきた段階でいろいろ、ああ面白いって素晴らしいですね、そうやって見つけてくるっていうのはね、うん、こんな言い方がある、あんな言い方があるって、うん、それは
でもそれはアニメとかですごい勉強になるでしょうね。
そうですね、
あの、うん、これあのよくわからないですけど、アメリカでも日本のそういうアニメとか音楽とかゲームとか、
はい、
場合によっては小説とかドラマとか、
うん、
すごく浸透してますよね。
そうです
ね、メディアの中っていうか、
うん、
彼らが興味を持ってる人がいればオンラインで結構手に入っちゃうっていうか、
う、
ね、身近に、
はい、うん、なんか映画でも最近のリリースされた何でしたっけ、アベンジャーとかっていう映画ありますよね、
うんうん、
あのファイナルなんとかっていうんですかね、でそれでも生徒はもう待ってて見に行ったみたいな子たちがもうほとんどが、でその中で日本語が出てくるそうです。
あ、そうなんだ。
みんな分かったって、何言ってたの、死ねとかって言ってたっていうんですね
なるほど
でもそういうのも大事だなと思って、うん、なんか結構そういう小さいところで喜んでるんです、
うんう
ん、で分かんない、みんなポカンとしてるところで自分たちは分かっちゃった、
分かっちゃったみたいなそう、うん、だから日本語の接し方っていうのも世代によってだいぶ違うんでしょうね。
そうですね、うん、
今そのマリさんが教えていらっしゃる 若い子たち、うん、若いっていうか10代の子たちは、
ね、
日本語を学ぶ以前にすでに小さい頃から日本語
接してるかもしれないですね、うんうん、あの
結構接してて、あのゲームとかでもポケモンのゲームとかでも、うん、ここで来て話す人たち、学生さんたち以前言ってて、それ日本のものだと知らなかったと、
うん、
元が、
うん、
もう吹き替えとか
されてて、うん、ありますよね、
でもある時にそれが、え、日本なんだっていうこう気がついたりしてこう、うん、もう少し日本に関心を持ったりとか、
うん、多いですね、そういう人はね、うんうん、でだからもう日本のそういうその手のテクノロジーはすごいって、もう信仰みたいになっちゃってる人、いやそうじゃないって言ってるんですけど、
うん、
まあ、でも確かにみんなそういうところにで、あの 驚いてのめり込む子もいますよね、やっぱり。いいですね、日本が誇れるのはアニメぐらいしかないんじゃないかとか、
まあ、そういうアニメポップカルチャーみたいな、
ね、
いろいろ
すごいですよね、
すごいですね、私はアニメとか見ないですけど、こっちに来る時は図書館に
はい、
パブリックの図書館に DVD があるので、せっかくなので、どんなのがあるんだろうとか見てみたりするんですけど、すごく、じゃあこういうのを普通の近所の人が見て借りて見てるんだと思って、その吹き替えでサブタイトルが、吹き替えじゃなくてサブタイトルがついてる場合もあるし、まあ、選べる場合もあるし、
そうですね、まあね、子供が見たいって言って見ると親も時々見てたりするんで、
親の方が好きだった場合も、まあ、日本の場合もそうだと思うんですが、もう親も一緒にという意味では、こういろいろこうのめり込みやすいかもしれないということで、山下達郎を最後に、
はい、
選びましたけれども、
嬉しいな。
でもこれ2018年
ですね、割と最近のですね。
で、未来のテーマって、未来の未来っていう映画があって、こっちでもサボイ16でやってたと思うんですが、その、始まりの曲かな、なんでも聞くと、あ、山下達郎って絶対思いますので、今日の最後の曲は、これをかけてみたいと思います。山下達郎で未来のテーマです。ドムさん、ミュージック3お願いします。どうぞ。
長い夢から覚めたばかりの瞳が僕を雲の雫が降りてきたんだ、千年の肩へ雲、運命の My baby go。
今日は60分ちゃんと届いていたでしょうか。楽しかった、ありがとうございます。
こちらこそ楽しかったです。
女子会ですねまたぜひよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、
ちょうど、時間に、なりました。卒業される方も、夏休みの学生さんも、こちらイリノイ大学夏休みだともうみんなパッといなくなってしまいます ね、お家に帰られたり旅に行かれたり、移動は気をつけて、でも来週また遥かなショーでお会いできたら嬉しいです。 WRFE's an open forum for the Champagne Community Views Express as those of speakers not to present WRFU of the Champagne Independent Media Center or the Urban Socialist One. Thank you very much for listening 遥かなショー from WRFU of the This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon. Bye bye.